神は我々と共におられる。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。神は我々と共におられる。神様は今日この御言葉の贈り物、プレゼントを私たちに送ってくださいます。私たちがこの神様からのプレゼントを受け取るならば、私たちの人生は変えられてゆきます。皆さん、人生の歩みの中で思い起こしてみてください。きっと誰にでも振り返ってみたときに、自分の人生が変えられていったという時があると思うのです。あの人とのあの出会いによって自分の人生が変えられていった、そういう出来事がきっと誰にでもあるのではないでしょうか。そして人生が変えられていくその時には、誰かとの出会い、特に誰かの言葉があったのだと思うのです。あの人との出会いによって、あの言葉によって変えられた。あの人があの言葉を言ってくれたので自分の人生が変えられていった、そういうことがきっと誰にでもあると思うんです。中国のことわざなんですけれども、こういうことわざがあります。凡人は人に物やお金を送るが、君子は人に言葉を送る。こういう言葉ですね。凡人は人に物やお金を送るが、君子は人に言葉を送る。言葉というのは、その人の人生の在り方を根本から変えていく力を持っています。だから、言葉を送る、言葉をプレゼントするということは、実は最高に素晴らしいプレゼントなのです。そして今日神様は、この礼拝に集った私たち一人一人に最高のプレゼント、言葉を送ろうとしてくださっています。神は我々と共におられる。私たちがこの神様からの言葉のプレゼントを受け取っていくならば、人生は変えられていきます。今日はそのために3つのことをお話しさせていただきます。まずは1つ目、神様は私たちと一緒にいてくださるお方だということ。そして2つ目、決心をしようということ。そして3つ目、行動をしようというお話をさせていただきます。神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことを確信できるならば、私たちは大胆に決心をしていくことができます。そして本当の意味で決心をするということは、その決心が行動に現れていくということになります。神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことに支えられて決心をしていくならば、そして行動していくならば、私たちの人生は変えられていきます。まずは1つ目、神様は私たちと一緒にいてくださるということについてお話をします。神様が一緒にいてくださる、それは私たちにとってみれば決して当たり前のことではないのだと思うんです。なぜならば、神様は目には見えないからです。私たち人間は五感によってこの世界のことを情報として自分の中に取り込んでいきます。五感というのは視覚、目ですね、聴覚、耳です、嗅覚、匂い、触覚、触った感覚ですね、そして味覚、味、 こういった5つの感覚のことですけれども、一説によると私たち人間というのは外の情報を取り込むときに視覚、目からの情報を8割も使っているというふうに言われています。このことはですね、動物によって違いますね。うちにも犬がいるんですけど、犬というのは実は4割が嗅覚、匂いで物事を認識していて、で3割が聴覚、耳で認識していて、で目で見た視覚で認識していることっていうのは実は犬は2割くらいしかないんだそうです。中学校の頃にですね、担任の先生からこんなお話を聞かせていただいたんですけども、その中学校の担任の先生がですね、子供の頃犬を飼っていたそうなんです。で、ある時その犬がですね、スカンクにおならをされてしまったんですね。犬がスカンクにおならをされて、匂いが体につけられてしまったというんです。そしたらその先生の犬はご飯が食べられなくなってしまったんだそうです。目の前にご飯を置いても全然食べようとしないんだそうですね。これご飯だよっていくら言っても食べようとしない。とうとう衰弱してその犬は亡くなってしまったんだそうです。で、その先生はですね、理科の先生だったんですけど、後から分かったのは、あの時に体を洗ってあげればよかったんだということに気づいたんですね。なぜならば犬というのは匂いで世界を認識しているから、その匂いが識別できないと目の前にご飯があってもそれがご飯だということがわからないというんです。そういうものなのかと思ったんですけれども、でも私たち人間も実は同じだと思うんですね。人間は8割のことを視覚、目で見て情報を取り入れています。だけど逆に言うと、目に見えないものはないかのように考えてしまうということが多くあるんだと思うんですね。でも目に見えないからといって決してないのではないというものがたくさんあります。例えば心ですね。心っていうのは目で見ることはできません。目で見ることができないからといって心はないのではありません。私たちは目で見える世界が全てだと思いがちですけれども、でも実は目に見える世界というのは目に見えない世界が作り出しています。例えば温かい雰囲気の職場っていうのはどうやって作り出されているか、それはお互いを思いやるような心が作り出しているんですね。また逆にギスギスした感じの職場とか家庭、その雰囲気っていうのはやっぱりこれも目に見えない心が作り出しています。自分だけ良ければいいって思っていれば職場の雰囲気、家庭の雰囲気は悪くなります。だけども誰かのためにと思いやりながら過ごしていれば職場も家庭も雰囲気は良くなっていきます。目に見える世界は目に見えない世界が作り出しています。きっと皆さんですね、携帯電話、最近は携帯電話なくなってきてますね、スマートフォンをお持ちだと思うんです。スマートフォンで例えばメールをやり取りしたり写真を送ったりしますけども、でもですね、実際に文字が飛んでるわけでも写真が飛んでるわけでもありませんよね。実は目に見えない情報が目に見えない電波を通して飛んでいってるんです。で、その電波の情報を受信してそれを解析して描き出して 文字になったり写真になったりするんですね。目に見えない情報が目に見える文字とか写真という具体的なものを作り出しています。さらにそんなスマートフォンですね、自然にできたわけではありません。自然界からスマートフォンができたということではないんですね。私たちが使っているもの、それは誰かの頭の中にあったものです。誰かが心で思い描いて、それを言葉化して形にして作り出したもの、それを私たちは使っています。数学の言葉とか物理の言葉とかコンピューターの言語とか、いろいろな言葉があります。そのような言葉を使って私たちの生きるこの世界は作り出されているんですね。目に見える世界、それは目に見えない世界が作り出しています。見えない世界の方が実は先にあるんです。その見えない世界から見える世界が生み出されています。だから聖書は語っています。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎますと語っています。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。永遠に存続する見えないものから、この世の見えるものが生み出されてきてるんですね。だから神様は一番最初に言われたんです。光あれと。何もなかったそのところに光あれと神様が言葉を発せられたときに、この世界が作り出されたんです。そしてやがて命が誕生して、私たち人間は生きるものとされてゆきました。天地創造の最初、神様によって生み出されたこの世界は神様の愛に満たされた場所でした。けれども私たち人間の心の中に罪が入り込んできます。罪というのは、私たちの心が神様の方向からそれてしまうことです。私たちの心の矢が、その矢印が神様から離れて自分の方に向いてしまう。その時に私たちは神様が生きて働いておられるということを忘れてしまって、そして神様が愛しておられる一人一人がいるということも忘れてしまって、自分だけ良ければそれでいいと思って争いながら生きていくようになってしまうんです。そのような罪が入り込んで、神様から離れ、人々が争うようになったときに、神様はアブラハムという一人の人を選んで、神様の祝福のもといとしてくださいました。アブラハム、その子供イサク、さらにその子供ヤコブ、別名イスラエルと続いていったときに、大飢饉が起こっている。神様は不思議な仕方で一族を、その飢饉に襲われているカナンの地からエジプトに移して救い出してくださいました。でもその子孫がやがてエジプトでたくさん数が増えたけれども奴隷とされていきます。そんな中、神様である主はモーセという人に出会ってくださる。私は必ずあなたと共にいると約束してくださり、モーセを指導者として立てて、イスラエルの民を約束の地へと導き出してくださるのです。イスラエルの人々は、主によって救われ導かれたにもかかわらず、やがて神様を忘れてしまいます。王たちの心も、 神の心も、心の矢印が神様から離れています。そしてイスラエルの王国は北と南の2つに分かれ、それぞれ別々の国を後ろ盾に争うようになってしまう。そんな中、神様は預言者イザヤにこう語られるのです。見よ、乙女が身ごもり男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと。インマヌエルというのは、神様が私たちと一緒にいるという意味の言葉です。この約束はキリストがお生まれになられる700年以上も前の予言でした。神様は私たち人間の目には見えませんけれども、この世界を作られた神様はどんな時にでも私たち一人一人と一緒にいてくださる、その約束をしてくださっています。そしてこの約束が成就するのが世界で一番最初のクリスマスだったんです。神様から離れてしまう私たちの心をもう一度神様に立ち返らせるために、天の父なる神様はたった一人の愛する一人子をこの世界へと送り出してくださいました。神様は私たちと一緒にいてくださるのです。このことは、この世界で起こるさまざまな出来事は実は神様のご支配の中にあるということでもあります。私たちが生きるこの世界には、私たちには理解できないよ、受け止めることが難しいような出来事が起こることがあります。もしも神様がおられないのであれば、この世界に起こってくる出来事のすべては偶然にしか過ぎません。もし神様がおられないのであれば、偶然に世界ができて、偶然に地球ができて、偶然に生命が誕生して、偶然に人間になった。だからすべて偶然です。生きることにも死ぬことにも意味はないということになります。でもこんなに虚しいことはないと思うのです。聖書は語ります。この世界に起こる出来事、その出来事一つ一つを支配しておられるのは神様なのだと。神様は私たちと一緒にいてくださるということを聖書は語っています。だからこの世界で起こる出来事がどんなに試練や困難に満ちた出来事であったとしても、実はそこには神様のご支配があるということです。今その答えを見出すことはできないかもしれない、難しいかもしれないけれども、神様のご支配の中にあるのであれば、いつか全ての出来事の意味が分かる時が与えられる。だからこそ私たちはどんな試練や困難の中にあったとしても勇気を持って一歩踏み出すことができるのです。神様は私たちと一緒にいてくださる。だから私たちは新しい一歩を踏み出す決心をすることができます。今日話したいことの2つ目、それは決心をしようということです。神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことに確信をすることができるならば、私たちは大胆に 新しい一歩を踏み出す決心をすることができます。もしかしたら私たちは神様を信じるといろいろな悩みや不安が何一つなくなると思ってしまうかもしれません。でも神様を信じたから試練や困難が何一つなくなるかといえば、決してそんなことはないですよね。むしろ一生懸命神様を信じようとすれば信じようとするほど試練や困難がたくさんやってくるということもあるかもしれません。これはきっと私たちが目に見えない世界を見つめようとすることによって、それまで気づくことができていなかったいろいろな問題に気づくことができるようになったから、いろいろな試練や困難が襲ってきていると感じられるようになったということなのかもしれません。例えば神様を信じる前は心の問題に目を向けようとすることが少なかった。だから人の心の声を聞こうともしなかったし、自分の在り方に疑問も持たなかった。そういう状況の時は試練や困難というのは感じづらいかもしれません。人を傷つけてもそのことに気づけないかもしれません。もしかしたら神様のことを知らない時、目に見えない世界のことを知らない時、私たちは死ということさえも見ないように、ないことであるかのように考えようとしてしまっていたかもしれない。でも神様を信じるようになってからは、心の問題、この世を超えた出来事に対して目を向けようとすることが多くなるんです。すると人の心の声を聞こうとするし、また自分の心の在り方に疑問を持ったりするようにもなるし、誰かを傷ついている自分に気がついたら自分の生き方を問い直すこともあるかもしれない。そして死という誰にでも訪れる出来事に目を向けるようになる。いや、もっと言うと死を超えた永遠の命、その希望に目を向けようとする、そういう状態になると、きっと私たちはいろいろな試練や困難を敏感に感じ取れるようになっているのだと思うんです。そうですよね。もしも私たちが死ぬ直前になって、あ、自分の人生でこの問題を解決しておかなければいけなかったんだと気づかされるのと、前もって取り組むべき課題に気づかされていくのと、どっちがいいでしょうか。きっと神様は私たちがよく生きることができるように、いろいろな試練や困難に敏感に感じることができるように導いておられるのだと思うんです。また逆に、いろいろな試練や困難を経験することによって神様を求めていく、神様との出会いの中に入れようとなさっておられるのかもしれません。私たちが神様に信頼しているからこそ、いろいろな試練や困難が襲ってくる。また逆に、神様が私たちを信頼していてくださるからこそ、試練や困難を前もって与えていてくださるのかもしれません。今から2000年昔、最初のクリスマスに向かって過ごしたヨセフという人も、そんな試練や困難の中に生きた人でした。ヨセフはマリアと結婚する約束をしていました。でも、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったというのです。夫ヨセフは正しい人であったので、とある通り、ヨセフの身に覚えがないにもかかわらず、マリアのお腹の中に子供がいて、それは自分の子ではないというのです。きっとヨセフは誰にも相談できなかったと思います。 もしも誰かに相談すればマリアは殺されてしまうかもしれなかったからです。ユダヤ教の掟では、結婚婚約しているのに他の人と関係すれば石打ちの刑で殺されてしまいます。ヨセフはマリアを大切にしていました。だからこそマリアのことを表沙汰にするのを望まなかったんです。そうすればマリアは石打ちの刑から逃れられるからです。そしてヨセフは密かに縁を切ろうと決心したと言います。ヨセフは最初決心をしました。それはどういう決心だったかというと、密かに縁を切ろうという決心です。でも、決心をしたにもかかわらず、主の天使が夢に現れるくらいにヨセフは悩んでいたんです。きっと、密かに縁を切ろうというその決心は、本当の意味での自分の決心ではなかったからだと思うんです。私たちが悩んだり後悔するときっていうのは、きっと自分で決めていないときだと思うんですね。仕事のことでも何でもいいんですけれども、本当に自分で決めたとき、それはどんな結果が待ち受けていたとしても後悔しないと思うんです。どうしてかというと、自分で決めたからです。でも、周りの人にこう言われるだろうから、周りの人がこう思うだろうから、本当は違うんだけど、周りのことを考えてこうしようって決めた場合、それは本当の意味で自分で決めたわけではないですね。決心。それは心を決めると書きます。ヨセフはきっと最初はユダヤ教の掟がこうだから、周りの人がこういうに違いないから渋々決めたんだと思うんです。でもそれは本当の意味で自分の思いとは違う、だからこそ夢にうなされたんだと思うんです。密かに縁を切ろう、自分が我慢すればみんな丸く収まる、でも本当の意味で自分で決めてるわけではないので、夢にうなされるんです。神様はそこに天使を使うんですね。面白いですね。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。つまり、マリアのお腹にいる子供は、ヨセフが考えているように、誰か他の人の子供ではないというんです。マリアがヨセフ以外の誰かを思っていて、その子供ができたというのではない。そうではなくて、聖霊、神様の霊によって、神様のご意志によって、神様のご計画によって、マリアは身ごもったのだというのです。ヨセフはマリアと別れようと決心しているかもしれないけども、そうしてはならない。なぜならば、生まれてくる男の子にイエスという名前、主は救いという名前をつけて、人々を罪から救わせる、神の決心があるからだ。天使はそう夢の中でヨセフに語ってくれたのです。以前ある牧師がですね、礼拝のメッセージの中でこんなことを言っていました。私が神様なら自分の子供をこの世に送り出そうなんて思いません。こんなに危ない世界に送り出そうとなんて思いません。そういうメッセージを聞いたことがあるんですね。私が神様なら、面白い 言い方ですけども、でもですね、この世界に送り出そうとは思わない、確かにそうだろうなと思うんですね。罪にまみれて、やがてイエス様のことを十字架にかけてしまう、そんな世界なんです。でも神様は決心をされるんですね。この世界は私が作り出した世界なんだ、だから私が救うんだ、そのために私は愛する一人子さえ送り出すんだ。神様は決心をされたんです。きっとヨセフはそんな神様の決心を受け止めることができたんだと思うんですね。そこでヨセフは決心を変えて新しい決心をするんです。それまで周りの人たちの目を気にして、ある意味自分の思いで決めたわけではない、そんな決心から神様のご計画を受け取って本当に自分で決める決心をするんです。それは何かというと、マリアを妻として迎え入れるという新しい決心です。クリスマスを迎えようとするこの時、私たちはどんな決心をするでしょうか。きっと私たちも生きている中でいろいろな決断を迫られる時があると思うんです。仕事のことで、家庭のことで、自分自身のことで、また家族のことで、いろいろな決心をするために悩むことがあると思います。この悩みが早く取り去られればなって思うことも多いかもしれません。でもたくさん悩んだらいいと思うんです。それこそ夢にうなされるくらいに悩んだらいいと思います。ヨセフがそうだったからです。夢にうなされるくらいに悩む、その現実のただ中に神様は現れてくださるんです。そしてヨセフはマリアを妻として迎え入れて、生まれてくる子供をイエスと名付けて守り抜くという決心をしていきます。今日お話ししたいことのまず一つ目はですね、神様は私たち一緒にいてくださる、そのことに信頼できたときに、夢にうなされるくらいに悩んでいたとしても私たちは新しい決心をすることができる。そして今日お話ししたいことの三つ目、それは行動しようということです。本当の意味で決心をすることができるならば、その決心は行動に現れていきます。僕もですね、週一遍ですね、武術の稽古をしてるんですけども、先生いろいろと教えてくださるんですね。で、これを家でちゃんと復習してきなさいと言われるんですけども、はい頑張りますと口で言って、1週間練習しないで稽古に行くと先生に言われるんです。口だけか言われてしまうんですね。口だけで行動が伴っていないと信用してもらえません。これは何事でもそうだと思うんですね。本当の決心というのは行動に結びついていきます。行動を変えていくんです。私たちが本当に決心をして行動が変わっていくならば、私たちの人生は変えられていきます。他でもない神様は決心をしただけではなくて行動されたんです。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったと記されています。神様はその一人子をこの世に送り出すということを決心されただけではなくて、実際に 行動に移されたんです。そして一人子なる神様であるイエス様は赤ちゃんの姿にまでなってこの世界に飛び込んできてくださったんですね。よく知られている御言葉、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、愛するという決心をその一人子をお与えになるという行動に結びつけられた。またこんな御言葉もあります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。イエス様が私たちを愛しておられる、それは口で言われただけではなくて十字架の上で命を捧げ尽くしてくださったほどにまで愛して行動に移してくださったんですね。マタイはそんな神様の思いをいただいて自分の決心を行動に移していきます。マリアを妻として迎え入れたというのです。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れた。このヨセフの行動ですね、神様が一緒にいてくださる、だから大丈夫だと決心してそれを行動に移していく、それがあってキリストがダビデの系図につながっていくことになるんです。この後のヨセフの生き方は決して順風満帆ではありませんでした。子供の命が狙われそうになった時、家族を連れてエジプトに逃げて行かなければなりませんでした。命を狙う王が死ぬと家族を連れてまた戻って行きます。ヨセフは自分はこの家族を守るんだ、その決心を行動に移していったときにこの世界が変えられていくんです。ヨセフの決心、ヨセフの行動、それはもしかしたら小さな一歩だったかもしれませんけれども、その小さな一歩がこの世界の歴史を変えて世界を動かしていきます。それは私たちも同じだと思うんです。神様が一緒にいてくださる、だから大丈夫だと新しい決心をしてそれを行動に移していくならばこの世界は変えられていくんだと思うんです。神様はそのことのために私たち一人一人を今日この礼拝へと招いてくださいました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。日曜日に礼拝にやってくる、これはすごいことだと思うんですね。この時間別の場所で他のことをして過ごすという選択肢もあるかもしれませんけれども、私たちは命の時間を捧げて神様を礼拝しにやってきました。時間という命を捧げて神様の御言葉を受け取る、そのことを決心して行動に移して今この場にいます。そんな私たちに神様は今日語ってくださいます。神は我々と共におられる、神様が一緒にいてくださるから大丈夫だ、そのことに支えられて新しい一歩を踏み出す決心をして、それを行動に移していく、それを私たちが使わされていくそれぞれの場所でやっていきたいと思うのです。家庭に帰っていく、職場に帰っていく、 その中にあって主が共にいてくださる、そのことに支えられて新しい一歩を決心して実行に移していく。すると私たちが生きる世界が変えられていくんだと思います。神は我々と共におられる。神様は私たちと一緒にいてくださいます。これから始まる一週間、もしかしたらいろいろな悩みや不安があるかもしれません。もしかしたらヨセフのように夢にうなされるような出来事だってあるかもしれない。でも全てを神様は知っていてくださるんです。どんな悩みや不安があったとしても神様は共にいてくださり、守り、導いてください。だからあなたは大丈夫。神様が決心し行動したように、それを受けてヨセフが決心し行動したように、私たちも決心し行動していきたいと思うんです。苦難の中にこそキリストは飛び込んできてください。キリストを私たちの人生に迎え入れる、その決心をして共に歩み出しましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントのこの時、主が共にいてくださる、そのことを私たちに改めてお語りくださいますことを感謝をいたします。主が共にいてくださる、そのことに強められて新しい一歩を踏み出す決心をし、そしてそれを行動に移す私たちであることができますように。キリストの弟子としてあなたから託された使命に歩むことができますように、支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。